おはようございます。私は青鳥音本部講師の山本和信です。第4回目の本日は、青鳥音総裁谷口正信先生のご著書、衝撃から理解へをテキストに、世界平和に果たす宗教の役割というテーマで話をさせていただきます。先日、長女が同級生の誕生パーティーに招待されました。よく聞いてみると、クラス全員、さらに他のクラスの子供も招待されているとのことでした。そりゃまたすごく大掛かりだね、と言うと、妻がその事情を説明してくれました。何でも、その同級生のお母さんは、外国出身の方で、その国では、子供の誕生日には、学校の友達や近所の方などを大勢招待して、盛大にパーティーを行う習慣があるとのことでした。パーティーの後、子供たちに感想を聞きました。子供たちというのは、誕生会に参加させてもらったのは、長女だけでなく、2歳下の次女、さらに妻も参加させてもらったからでした。パーティーには、我が家同様、親子で参加する家族もたくさんあり、総勢30名から40名ほどの参加者がいたそうです。たくさんのご馳走や、ビンゴゲームなどで、大人も子供も楽しい時間を過ごしたとのことでした。私には地域の方を招いて子供の誕生パーティーを開催しようという発想がありませんでした。ですからその話を聞いて世の中にはいろいろな習慣があるものだなと感じながらもその楽しそうな話ぶりに次は参加してみようかなと思いました。さてグローバル化が進む現代社会では昔に比べて世界が本当に狭くなってきました。私の娘が参加した誕生パーティーはその一例に過ぎませんが、皆様の中には、海外出身の方と接点をお持ちの方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。国や地域が違えば、習慣や文化も違うものです。お互いの習慣や文化を理解し、互いに尊重し合うことは、より良い人間関係を築く上で、とても重要なことです。お隣の大韓民国では、食事をとる際に、お椀を持つことは行儀が悪いとされています。また、東南アジアのタイでは、頭には神様が宿るので、子供の頭を撫でてはいけないと言います。このように、世界には様々な文化があります。と同時に、様々な宗教があります。さて、青鳥音の根本的な教義の一つに、万教起一という考え方があります。これは、すべての正しい宗教は、ただ一つの真理に帰するという意味です。さらに宗教の教えには中心部分と終焉部分があると考えます。ここで本日のテキスト、衝撃から理解への200ページから201ページを朗読いたします。私は青鳥音講習会などでこの考え方をわかりやすく説明するために宗教目玉焼き論なるものを提示してきた。目玉焼きの卵には黄身と白身があるように、宗教の教えにも唯一絶対の真理、黄身イコール中心部分と、それを人、時、ところに応じて説明するために工夫された教え、白身イコール終焉部分があると私は考えるのである。そして前者は各宗教に共通であり、時代や場所によって変化するものではないが、後者は時代や文化や人々の意識の変化に伴って変遷すると捉えるのである。そうすることで、すべての正しい宗教が、それぞれの成立した歴史的、文化的背景の違いを認めながら、グローバル社会の中で共存していくことができると考える。朗読を終わります。万教起一というのは、すべての正しい宗教には、共通する唯一絶対の真理があるということです。そして大切なのは、宗教の教えには、時代や文化や人々の意識に合わせて変化していく部分と、変化しない部分があるということです。このことは山登りにも例えることができます。唯一絶対の真理を山の頂上とすると、そこに至るまでの道のりは様々です。断崖絶壁が続く険しい道を行く人もいますし、ハイキング気分で大勢の皆さんとなだらかな道を登っていく人もいます。また時代が進んで ロープウェイができ、それで一気に登る人もいます。そのように、山の頂上を目指す道はいろいろとあるのと同様、真理への道も様々なのです。どのルートで登っても、その道が正しいものであれば、同じ頂上に至ることができるのですから、他のルートを通って、頂上を目指している人に対しても、同じ山を登っている仲間なんだとして、互いに励まし合うような気持ちで接することが大切です。さて、少し話題を変えまして、先日妻と共に小学校に通う長女の授業参観に行った時の話をさせていただきます。授業参観の中に体育の授業がありました。国語や算数よりも面白そうだなと思い、その時間帯に合わせて出かけました。生徒たちは先生の声に合わせて整列や体操、縄跳びやボール蹴りをしていました。先生は体を動かしながら生徒たちに主に団体行動の基本を教えているように見えました。長女はと見ると、先生からの指示を何とかこなしている様子で、親としてほっと胸をなで下ろしました。そんな中、最後列の一人の男の子が何をやっても皆のペースから外れているのが気になりました。先生が集合と笛を吹いても、集まるのは一番最後。ボールを蹴ったらあさっての方へボールが点々と転がっていくという感じで、たびたびみんなの輪から離れます。見ているこちらの方が何かヒヤヒヤしてしまうくらいでした。そんな私の様子を察したのか、隣にいた妻が、あの子は少しマイペースなところがあるけど、絵がすごくうまいのよ、と教えてくれました。私は大いに反省しました。なぜなら体育の時間、それもほんのわずかな時間見ただけで、その子のことをあれこれと判断してしまっていたからです。一部だけを見て、それがあったかもその子のすべてだと思ってしまう。そういう誤った判断を下してしまうことの危うさを改めて学ばせてもらった思いでした。ここからが本題になるのですが、イスラームという宗教について、ラジオをお聞きの皆様はどのようなイメージをお持ちでしょうか。私が本日皆様にお伝えしたいことは、ニュースで取り上げられる過激派、イスラーム原理主義者と呼ばれる人たちが、イスラームのすべてではないということです。ここでイスラームの子供たちにまつわる微笑ましいお話を片倉元子さんの著書イスラームの日常世界から紹介させていただきます。イスラームにはラマダーンと呼ばれる断食月があります。断食月と言いましても1ヶ月間完全に絶食するというわけではなく日の出から日没までの間は断食しますが日没から日の出までは食事をとることができます。この時の食事は普段よりも水分を多くした大麦粥を食べたり、ヤギのミルクを飲むと言います。また断食とはいえ、旅行者や重労働者、妊婦、産婦、病人などは昼間の断食を免除されます。しかしその一方で、敬虔なイスラーム教徒は自分の唾を飲み込むことさえしないと言います。片倉さんの著書には、10歳になったばかりのムハンマドという少年がラマダーンに際して頬を好調させながら、僕、去年のラマダーンには10日間しか断食できなかったけれど、今年は1ヶ月全部完璧にやってみたいんだ、と語ってくれたとありました。さらには、ムハンマド少年よりも年下の7、8歳の小さな子供たちでさえ、親から強制されるのではなく、自発的に断食の行を行おうとしているのであった、とありました。私は、イスラームにおける断食というものは、何か強制されて行うものと思っていました。さらに、こんな可愛らしい子供たちが、ちゃんとイスラームを信仰している姿をイメージしたこともありませんでした。アメリカの新しいリーダーとなったオバマ大統領は、私の仕事は、イスラーム世界には、自分の人生を生き、子供らに自分以上の人生を送らせたいと願うだけの素晴らしい人々が満ちていることをアメリカ国民に知らせることだと述べたと言いますが、オバマ大統領の言葉を待つまでもなく、イスラームには数多くの素晴らしい歴史があります。私はイスラームの素晴らしさを学び、多くの人に伝えていくことは、世界の平和のために 大変重要な仕事だと痛感しています。最後に、本日のテキスト、谷口正信先生のご著書、衝撃から理解への端書き、5ページから6ページを朗読いたします。信仰者の立場からの他宗教との共通点の認識は、現実世界に直接的に影響する。現に、この逆である他宗教との相違点の認識が、9.11 以降の世界情勢を浮かしている重大要素と言えるだろう。つまり、信仰者が他宗教との違いを見つめることは、宗教間に争いを生む原因となるのである。共通点を見出し、それを認め合うことによってのみ、宗教間の共存が可能となる、と私は考える。朗読を終わります。悟るとは、差を取ること、つまり差を除くことだ、という話を聞いたことがあります。もっと言いますと、私は、お互いの共通点を見出すことが、差を取る、つまり、悟りにつながっていくのではないかと思います。先日こんな体験をしました。仕事帰りに横断歩道を渡ろうとしたとき、左から自転車が来ました。一歩進むのをやめ、自転車を先に通すと、乗っていた外国人の男性がニコッとこちらに微笑みかけてくれました。私も嬉しくなってニコッと微笑み返しました。言葉が通じなくても、心が通じた思いがして、なんとも爽やかな気持ちになりました。お互いが一歩譲って相手を認め合うとき、お互いの心が通じるものです。世界平和を実現する鍵は、そんな単純で簡単なことにあるのではないでしょうか。どうぞ皆様今日一日、人に一歩譲りましょうという心でお過ごしください。そうすれば、この5月の空のように晴れ晴れとした気持ちになることができるに違いありません。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。